広報柳井2020年7月9日号。少々過ぎ、いよいよ夏本番を迎える頃となりました。皆様いかがお過ごしでしょうか。目次、表紙、新型コロナウイルス感染症関連情報、2ページから5ページ。特集、障害を知り、共に生きる地域共生社会を目指して、6ページから9ページ。ピックアップ、10ページから13ページ。姿勢だより、14ページから18ページ。健康&すくすく、19ページから21ページ。町の出来事、21ページ。郷土史コラム、休日夜間応急診療所、救急医療電話相談、水道修理連絡先、8月の献血、市の人口、22ページ。白壁ポリスニュース、図書館だより、編集後期、23ページ。季節の便り、山口フラワーランド、24ページ。表紙、担当は中原です。5ページまで。広報柳井、市民の力で支え合い、一人一人が主役の笑顔あふれる街柳井。2020年7月9日号、ナンバー330。市章、https://www.city-yanai.jp。 今回の広報は、表紙と裏表紙がカラー刷り、あとは青色との2色刷りです。8割方が写真で埋められています。鳥の巣箱作りを体験。6月29日、ひずみ小学校。ひずみ小での森林体験学習の様子です。同小3、4年生の5人が、柳井ふれあい森の会会員の指導のもと、鳥の巣箱作りに挑戦しました。制作された巣箱は、10月に学校近隣の樹木に設置される予定です。市内で開催予定の行事等は、新型コロナウイルス感染症の状況により、日程、内容などが変更される可能性があります。事前に主催者によく確認しましょう。2ページ。新型コロナウイルス感染症関連情報、5ページまで。新型コロナウイルス感染症に関する施策等、新型コロナウイルス感染症に関し、本市では段階的に施策を実施しています。令和2年7月9日時点で、以下のような制度があります。一部、国、県等の制度も含む。対象や条件などの詳細は、それぞれの窓口に問い合わせてください。個人向け給付金等、表になっています。支援制度、対象、内容、問い合わせの順に読み上げます。特別定額給付金、国制度、令和2年4月27日に本市の住民基本台帳に記録されている人、一人につき10万円を支給。政策企画課、電話 22-2111、内線470から472。新生児応援特別給付金、柳井市独自事業、以下のすべてを満たす人、1から3まであります。1、令和2年4月28日から12月31日の間に出産。2、新生児の母親が令和2年4月27日時点で本市の住民基本台帳に記録されており、かつ支給申請日まで引き続き本市の住民基本台帳に登録されている。3、新生児の最初の住民登録が本市である。新生児1人につき5万円を支給。政策企画課、 電話 22-2111 内線470から472、子育て世帯臨時特別給付金国制度、令和2年4月分等の児童手当受給者、米印特例給付受給者を除く、対象児童1人につき1万円を支給、社会福祉課電話 22-2111 内線187、子育て世帯臨時特別給付金市上乗せ給付、柳井市独自事業、令和2年4月分等の児童手当受給者、米印特例給付受給者を除く、対象児童1人につき1万円を上乗せして支給、社会福祉課電話 22-2111 内線187、ひとり親世帯臨時特別給付金国制度、児童扶養手当受給者世帯等、1世帯につき5万円、米印第2子以降は1人につき3万円を加算、社会福祉課電話 22-2111 内線188、ひとり親家庭等応援給付金市上乗せ給付、柳井市独自事業、令和2年6月分の児童扶養手当受給者、対象児童1人につき3万円を支給、社会福祉課電話 22-2111 内線188、柳井学生応援ふるさと産品の送付、柳井市独自事業、柳井市出身の県外に居住する大学生等、本市のふるさと産品を送付、教育総務課電話 22-2111 内線313、傷病手当金給与の支払いを受けている国民健康保険後期高齢者医療の被保険者で新型コロナウイルス感染症に感染し、または感染の疑いがあるため就労できなかった人、給与の全部または一部を受けることができなくなった場合に傷病手当金を支給、市民生活課電話 22-2111 国保内線150-151、後期高齢内線169、表を終わります。次、個人向け貸付金等、表になっています。支援制度、対象、内容、問い合わせの順に読み上げます。緊急小口資金、新型コロナウイルスの影響を受け、収入の減少により、緊急かつ一時的に生計の維持が困難となった人、少額の生活費を貸し付け、市社会福祉協議会、電話 22-3800、総合支援資金、新型コロナウイルスの影響を受け、収入の減少や失業等により生活に困窮し、日常生活の維持が困難となっている世帯、生活再建までの間に必要な生活費用を貸し付け、市社会福祉協議会、電話 22-3800、 表を終わります。3ページ、事業者向け給付金等、表になっています。支援制度、対象、内容、問い合わせの順に読み上げます。雇用調整助成金国制度、新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業主、雇用維持のための休業手当に要した費用を助成、柳井ハローワーク電話 22-2661、労働者雇用調整支援金市上乗せ給付、柳井市独自事業、雇用維持した国の雇用調整助成金交付決定事業主、雇用調整助成金対象額のうちの事業主負担額を支給、上限50万円、商工観光課 電話 22-2111 内線360、丸1、持続化給付金、国制度。感染症拡大により特に大きな影響を受けている事業者、中小法人等200万円を支給、個人事業主100万円を支給、米印、昨年1年間の売上からの減少分が上限。持続化給付金事業コールセンター、電話 0120-115-570、 丸2、事業継続支援金、市上乗せ給付、柳井市独自事業、国の持続化給付金交付決定事業者、米印、丸3から丸5の受給者を除く。国の給付金上限額を超える収入源がある場合に、10万円を上限として支給。商工観光課、電話 22-2111 内線364。丸3、農業経営安定支援金、柳井市独自事業、2月から6月のいずれかの月の売上高が前年と比べて 20% 以上減少している市内の認定農業者、認定新規就農者、米印、丸1、丸2、丸4、丸5、丸6の受給者を除く。20万円を上限として支給。農林水産課、電話 22-2111 内線351-352。丸4、漁業経営安定支援金、柳井市独自事業、2月から6月のいずれかの月の売上高が前年同月比 20% 以上減少している市内の漁協生組合員、米印、丸1、丸2、丸3、丸5、丸6の受給者を除く。20万円を上限として支給。農林水産課、電話 22-2111 内線354-355。丸5、中小企業者等経営安定支援金、柳井市独自事業、2月から6月のいずれかの月の売上高が前年同月比 20% 以上減少している市内の中小企業者等、米印、丸1、丸2、丸3、丸4、丸6の受給者を除く。20万円を上限として支給。商工観光課、電話 22-2111 内線364。丸6、飲食店等経営安定支援金、柳井市独自事業、市内の飲食業、仕出し業、宿泊業等、1店舗につき一律30万円を支給。商工観光課、電話 22-2111 内線364。テイクアウト推進事業費補助金、柳井市独自事業、県飲食業生活衛生同業組合柳井支部、市内事業者のテイクアウト商品にかかる広告宣伝活動を補助。商工観光課、電話 22-2111 内線363。異業種連携支援事業費補助金、柳井市独自事業、テイクアウトでの飲食物を市民向けに配送するタクシー事業者、運賃の2分の1を補助、上限1000円。商工観光課、電話 22-2111 内線363。障害福祉サービス事業所等支援金、柳井市独自事業、障害福祉サービス事業所等1事業所につき5万円を支給。社会福祉課、電話 22-2111 内線192。介護サービス事業所等支援金、柳井市独自事業、介護サービス事業所等1事業所につき5万円を支給。高齢者支援課、 電話 22-2111 内線159、表を終わります。4ページ売上減少の認定事業者向け表になっています。支援制度、対象、内容、問い合わせの順に読み上げます。セーフティーネット保証制度4号、突発的災害の発生により売上高が減少している中小企業者、信用保証協会の保証枠の拡大、保証料率の引き下げ、信用保証協会による 100% 保証、商工間効果、電話 22-2111 内線361、セーフティーネット保証制度5号、全国的に状況の悪化している業種に属する中小企業者、信用保証協会の保証枠の拡大、保証料率の引き下げ、信用保証協会による 80% 保証、商工間効果、電話 22-2111 内線361、危機関連保証制度、売上高等が減少している中小企業者、信用保証協会の保証枠の拡大、米印一般保証4号5号のセーフティーネット保証とは別枠、保証料率の引き下げ、信用保証協会による 100% 保証、商工間効果、電話 22-2111 内線361、表を終わります。次、減免猶予等、表になっています。支援制度、対象、内容、問い合わせの順に読み上げます。固定資産税の減免制度、認定経営革新等支援機関等、税理士、公認会計士、弁護士、商工会議所、商工会などの認定を受けた中小企業等、焼却資産と事業用家屋にかかる固定資産税、都市計画税を減免、米印令和3年度課税分に限る、税務課、電話 22-2111 内線135-136、国民健康保険税、後期高齢者医療保険料、介護保険料の減免制度、新型コロナウイルス感染症の影響により保険税保険料の納付が困難な人、徴収猶予や減免を受けられる場合あり、国民健康保険税、税務課、電話 22-2111 内線134、後期高齢者医療保険料、市民生活課、電話 22-2111 内線169、介護保険料、高齢者支援課、電話 22-2111 内線155、市税徴収猶予の特例制度、新型コロナウイルス感染症の影響により事業等にかかる収入に相当の減少があり一時に納付が困難な人、申請により1年間市税の徴収を猶予、税務課、電話 22-2111 内線131-132、上下水道料金の支払い猶予、新型コロナウイルス感染症の影響により上下水道料金の支払いが困難な人、支払いに関する相談受付、上下水道料金お客様センター、電話 22-2111内線642から644、国民年金保険料の臨時特例、新型コロナウイルス感染症の影響により事業等にかかる収入に相当の減少があった人、簡易な手続きにより保険料の免除または猶予を受けられる場合あり、市民生活課、電話 22-2111 内線168-169、表を終わります。次、その他の施策、 表になっています。事業内容、問い合わせの順に読み上げます。感染予防に必要な消毒液等の保健衛生用品購入、市備蓄用、健康増進課、電話 23-1190。 感染予防に必要な消毒液等の保健衛生用品、備品等購入、小中学校用、教育総務課、電話 22-2111、 内線313。市内保育所等における感染対策消耗品の購入・補助、社会福祉課、電話 22-2111、 内線188。避難所における感染症対策用品購入、危機管理課、電話 22-2111、 内線491。小中学校の児童生徒用および教師用の情報端末を整備、ギガスクール構想、教育総務課、電話 22-2111、 内線313。学校の臨時休業に伴って発生した発注済み食材の違約金等に関する補助、学校給食センター、電話 22-1312。 住宅確保給付金の要件緩和、社会福祉課、電話 22-2111、 内線185。ウェブ会議開催に必要な備品の購入、制作企画課、電話 22-2111、 内線466。表を終わります。5ページ。特別定額給付金の申請はお済みですか？特別定額給付金、一人10万円の申請期限が近づいています。手続きがまだお済みでない人は、期限内に申請してください。給付対象者、令和2年4月27日時点で、柳井市に住民登録がある人、申請者、給付対象者の属する世帯の世帯主、申請方法、5月中旬に各世帯に送付している申請書に必要書類を添付して申請してください。8月13日まで、米印、当日消印有効、問い合わせ政策企画課、電話 22-2111、 内線470から472、電話 22-2130、特別定額給付金専用ダイヤル。次、新型コロナウイルス感染症に関する人権相談、無料秘密厳守。新型コロナウイルス感染症に関して、感染者、濃厚接触者、医療従事者に対する誤解や偏見に基づく差別は決してあってはなりません。法務省の人権擁護機関では、新型コロナウイルス感染症に関する不当な差別、偏見、いじめなどの被害に遭った人からの人権相談を受け付けています。問い合わせ、岩国人権啓発活動地域ネットワーク協議会、山口地方法務局岩国支局、電話 0827-43-1125、人権相談窓口、みんなの人権110番、平日8時30分から17時15分、電話 0570-003-110、 子どもの人権110番、平日8時30分から17時15分、電話 0120-007-110、女性の人権ホットライン、平日8時30分から17時15分、電話 0570-070-810、 外国語人権相談ダイヤル、平日9時から17時、電話 0570-070-810 090-911、次、市主催イベント、行事等の中止のお知らせ、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、下記のイベント、行事は中止となりました。詳しくは各問い合わせ先に問い合わせてください。柳井金魚ちょうちん祭り、関係行事を含む、例年開催時期、8月13日、金魚ねぶたの写真が掲載されています。問い合わせ、柳井金魚ちょうちん祭り協議会、商工観光課内、電話 22-2111、内線360、各地区敬老会、例年開催時期、9月から10月、敬老会の様子の写真が掲載されています。問い合わせ、高齢者支援課、電話 22-2111、内線186。
6ページ担当は柳沢智美です。9ページまで。中、障害を知り、共に生きる地域共生社会を目指して、アイサポート運動の推進、9ページまで。皆さんはアイサポート運動をご存知ですか？私たちが暮らす社会には、赤ちゃんからお年寄りまで、障害のある人もない人も、状態や状況の異なる様々な人が生活しています。その中で、誰もがそれぞれの違いを尊重し、お互いを支え合っていく、心豊かな地域社会、共生社会を共に作るきっかけになるのがアイサポート運動です。問い合わせ、市健康福祉部社会福祉課、電話 22-2111、内線192、県健康福祉部障害者支援課在宅福祉推進班、電話 083-933-2764。 写真が2枚掲載されています。柳井市障害者フライングディスク交流大会には多くのボランティアが参加しており、障害のある人とない人の交流の場にもなっています。アイサポート運動とは、障害のことを簡単なところから学び、自分ができるちょっとした支援や配慮を実践してもらうことを広める取り組みです。この運動は平成21年に鳥取県で始まり、現在では鳥取県を中心に中国5県を含む8県と14市6町、令和2年5月末時点が連携して運動の推進を行っています。障害を知ることが理解と協力につながります。障害の内容や必要な配慮などはまだ十分に広く知られていません。そのため、障害のある人は日常生活における様々な場面で困りごとに直面しているという実情があります。柳井市における心身の機能に障害のある人の割合は16人に1人、約 6.5%。イラストが掲載されています。アイサポート運動シンボルマーク。アイサポート運動シンボルマークが掲載されています。障害のある人を支える心を2つのハートを重ねることで表現しています。誰でも簡単に実践できます。アイサポート運動は、1、他者の困りごとや痛みに気づき、2、自分のできることを考え、行動を起こし、3、地域社会に広めるという明快な取り組みです。専門的な知識や技術は必要ありません。愛、愛情の愛、私の愛、支え合いの愛、プラス、サポート、支える、応援する。障害のある人を支え、自分の意思で行動することを意味しています。7ページ、アイサポート運動を実践しましょう。障害を知ることから始めましょう。障害を知ることで、障害のある人が日常生活で困っていることを理解します。 外見では分かりづらい障害のため、理解されずに苦しんでいる人もいます。周囲の理解やちょっとした配慮があれば、できることや活躍できる場がたくさんあります。障害の種類や程度は様々で、同じ障害でも症状は一律ではありません。また、複数の障害を併せ持つ人もいます。困っている人を見かけたら行動しましょう。何かお困りですか?と一声かけて、自分ができる範囲でサポートをしましょう。障害のある人から支援や配慮を求めることは難しいことがあります。見て見ぬふりや遠慮せず、困っている人に声をかけましょう。コミュニケーションを十分にとって、どのような支援や配慮が必要か確認しましょう。例えばこんなこと。簡単なことから始めましょう。視覚障害。一人での移動が困難。自分がどこにいるのか、そばに誰がいるのかわからない。人の視線や表情がわからない。困っていそうな時は声をかける。突然体に触れず、前方から話しかける。指示語、あれ、これ、赤い看板などの表現は使わない。知的障害。複雑な会話や抽象的な概念が理解しにくい。人に尋ねたり自分の意見を言うのが苦手。一つの行動に固執したり、同じ質問を繰り返す。米印、障害の現れ方は個人差があります。ゆっくり分かりやすい言葉で話しかける。パニック行動が起こったら落ち着ける場所に誘導を。赤信号で渡るなど危険な時は優しく声かけを。米印、上記は一例です。詳しくは以下のホームページで紹介されています。山口県障害者支援課ホームページURL http://www.prefy.yamagucih.lg.jp/cms/a1400/aisapo/20150501.html アイサポート運動パンフレット障害を知り共に生きる鳥取県障害福祉課ホームページ URL https://www.prefy.totori.lg.jp/15527.htm まず知ることから始めましょう。障害のこと。アイサポート運動ステップアップ DVD。意識行動を高めるために各種認定制度があります。アイサポーター。アイサポート運動を実践する人をアイサポーターと呼びます。特別な技術の習得は不要で、以下のような研修を受ければ、どなたでもなることができます。1. 各職場や地域、団体などが開催するアイサポーター研修75分程度を受ける。2. 各種講演会、イベントでアイサポート運動に関する説明などを受ける。アイサポートメッセンジャー、アイサポーター研修の講師など、運動の推進役を担う人をアイサポートメッセンジャーと呼びます。県が実施する研修会を受講することで認定を受けられます。アイサポート企業・団体、アイサポート運動の普及に積極的に取り組む企業や団体をアイサポート企業団体として認定しています。認定企業団体には認定証が交付されるほか、県のホームページで紹介されます。社員などを対象としたアイサポーター研修に加え、次のいずれかの取り組みを行うことで認定を受けられます。1. 社員などにパンフレット、 障害を知り共に生きるを読むことを推奨。丸に、社員などにアイサポートバッジの着用推奨など。8ページ、アイサポートメッセンジャー、アイサポーターの声。本誌にもアイサポート運動を実践するアイサポーターや推進、PR するアイサポートメッセンジャーがいます。金剛ではその認定を受けている皆さんに、ご自身にとってのアイサポート運動をお話ししていただきました。アイサポートメッセンジャー、大下博史さん。写真が掲載されています。一般社団法人、山口県身体障害者団体連合会会長、柳井市身体障害者若菜会会長、NPO 法人、松久会柳園理事長、理解は心のバリアフリーの第一歩。障害は身体や心にある機能の障害と、社会、人、物、環境に作られている障害、バリアで作り出されると言われています。障害者が自立した日常生活や社会生活を安心して送るためには、身体や心への直接の支援とともに、社会にある障害を取り除くこと、心のバリアフリーが必要不可欠です。必要な支援は人それぞれで、そのことを社会全体で理解することが重要であり、支援が必要な人に誰もが自然と手助けをできるような、社会を実現するための取り組みがアイサポート運動です。柳井市においても、市民の皆さんや公的機関、企業、団体の皆さんにぜひ関心を持っていただき、アイサポーター研修の開催や受講を通じて、県民運動として広まっていくことを期待しています。ちょっとした心遣いが活力に。私は車椅子を使用しています。車椅子を車に乗せようとしたら、お手伝いすることはありませんか?と声をかけていただいたり、エレベーターを利用するときに、お先にどうぞ何階ですか?と言っていただくことがよくあります。こうした心遣いは大変ありがたく、感謝とともにこれからも家にこもることなく積極的に外出していきたいという思いにつながっています。柳井市障害者フライングディスク交流大会で挨拶をする大下さんの写真が掲載されています。サポートメッセンジャー中本美鈴さん、写真が掲載されています。社会福祉法人、柳井市社会福祉協議会、ボランティアコーディネーター兼手話通訳者、手話通訳士、社会福祉士、コミュニケーション方法はいろいろ。聴覚障害者の方は、外見では障害があることがわからないので、声をかけても無視をしていると勘違いされることがあります。車のクラクションや、自転車のベルが聞こえず、怒鳴られることもあります。また、手話を使っている聴覚障害者の方に出会うと、手話がわからないからと尻込みをする人も少なくありません。手話を知らなくても、文字を書いて思いを伝える筆談があります。大切なポイントは、なるべく簡単な文章で、わかりやすい言葉で書くことです。書くものがないときは、指差しで示したり、丸や×を表したりすることでも伝わります。伝えたい気持ち、相手が伝えようとしていることを分かろうとする気持ちがあれば、コミュニケーションを取ることができます。構えずに接してみて、障害者に配慮しましょうと言われても、なんとなく不安を感じる人が多いと思います。それは障害について知らない、障害者が何に困っているかが分からないからではないでしょうか。困っているときに誰も見向きもしてくれない、見て見ぬふりをして去っていくなど、障害者の方々は悲しい経験をしておられます。実際に接することでわかることがあります。障害を知る一歩を踏み出してみましょう。中本さんは講演会などで手話通訳を行っています。手話通訳の様子の写真が掲載されています。9ページ。サポートメッセンジャー、サラヤ・マスユキさん。 写真が掲載されています。ケアメディカルサラヤ管理者、障害者スポーツ指導員。障害の種類程度は人それぞれ、一人一人接し方は変わる。私は障害者スポーツの指導員として柳井市内とその近郊で行われる障害のある人のスポーツ参加のボランティアをしています。障害の種類は人それぞれで程度も異なりますが、障害者スポーツはルールややり方を工夫すれば誰でも楽しむことができます。その中で重要なのが選手をサポートする大会ボランティアの存在です。障害のある人の大会をスムーズに運営するためには選手と同数かそれ以上のスタッフが必要です。幸い柳井市で行われる大会ではボランティアとして地元企業や近隣の高校生もたくさん参加され、安全に楽しく大会運営ができているように思います。交流することで自然と距離感が分かってくる。障害者スポーツは専門知識や技術がなくてもお互いを尊重し思いやる気持ちがあれば誰でも一緒に競技を楽しむことができ、サポートもできます。また大会ボランティアなどを通して交流を持つことで障害のある人たちへの理解が深まり、ちょうどいい距離感を自然と感じられると思います。私は参加者の皆さんの大会での楽しそうな姿を写真に収めるお手伝いをしています。皆さんも気軽に参加していただき、自分なりの関わり方を見つけてほしいと思います。サラヤさん撮影の写真は参加者の生き生きとした表情を捉えています。写真が掲載されています。サポーター上本悟さん、写真が掲載されています。柳井市立柳井小学校教諭、体験して初めてわかることがある。アイサポーターの研修では車椅子体験やアイマスク体験などを行いました。立っている時と車椅子に座っている時の目線の違いや自動販売機の操作、押し戸の使用の難しさなど多くの気づきを得ることができました。以前、総合的な学習の時間に福祉をテーマに高齢者体験の授業を行ったことがあります。児童はこの体験から階段の上り下りの大変さや見え方、聞こえ方の違いに気づき、どのような配慮が必要なのかを具体的に考えることができました。見るだけ、聞くだけではわからないことも多く、体験による学びの大切さを改めて感じました。高齢者・障害者体験キットでは見えにくさ、聞こえにくさ、関節の曲がりにくさなどを体験できます。高齢者・障害者体験キットの写真が掲載されています。相手を思いやる心を育てる。すべてを体験するのは難しいことです。だからこそ思いやりの心を育てることが大切だと私は考えています。互いを思いやり支え合えるような学級の中でこそ他者に対する配慮や気遣いが育っていくと思います。今後も体験や思いやりを大切にし、共に学ぶことのできる教育活動を展開していきたいと思います。アイサポート運動は思いやりや優しさの実践です。私たち一人一人がこの運動、考え方を生活に取り入れ行動していくことは、誰もが暮らしやすい共生社会を実現するための確実な一歩となります。まずは自分のできることから始めてみませんか。
10ページ、担当は柳沢博美です。13ページまで。